間浦山ゆうひ。さあ本日は特別編としまして、実は今スタジオに来ております。スタジオで素晴らしいゲストの方をお迎えいたしました。この方です。
皆さんこんにちは、渡辺ベイビーです。
ちゃんと喋れてますか？
喋れてますよ。
なんかそんな低い声でしょ。
いや昨日ね、久しぶりに9時に寝ちゃった、
夜9時、
子供を寝かす時に一瞬寝ちゃって、そしたらめっきり体調が悪くて、いや普通寝ると良くなるじゃないですか、悪くなっちゃって、
悪くなっちゃ
って、もう体中痛いし、ね、眼球の裏が痛い、
死ですね。
いや
すいません、眼球の裏が痛いというのはほぼ死ですね。
ローではなく、
ローではないですね。
ローまでは認めたいところなんですけど、
僕もね、ローと今まで呼んでたんですけど、これはちょっとローじゃなくなってきましたね。老眼じゃないですよ、死眼だね。
死眼かね。いやでもね、夜更かしっていうかさ、まあ適当に遅い時間に寝た時は、はい、今までキープしてたんですよ、
ね、逆にむしろ、
それが9時に寝ちゃったらさ、まあ、飯を抜いちゃったんですけどね。
それでどういうこと、なんで飯を抜い
た、晩ご飯より先に寝ちゃった。
いやいや9時って普通晩ご飯もう食べ終わってるでしょ普通。
その日にかうち結構遅いんですよ。
いや遅すぎでしょそれは。
9時10時
え、渡辺くんちゃん10時に食事食ってるの、夕食。
10時のこともあるね、
変わってるね。
子供だけとりあえず、食べさせて、風呂入れて寝かさなきゃってね。
それで何、10時に食事
だ、10時頃になっちゃうことは、子供がね9時半頃
分かったって言ったから、ね、なんで同じこと
な、寝ないでしょ。
いや知らないけど、
手こずるわ、
知らないけども、もうそのすいません、もう子供が9時に寝るのは分かった、それはもういいや。
そうすると10時になっちゃう。
いやでも違う、その普通のだってその前に普通6時頃に食べるもんじゃない普通は。
ああだから
6時とか7時とか、
間に合えばね、
まあまあじゃあ9時過ぎに食べるとこ食べずに寝ちゃったと、
体調が悪いと。
体調が悪い。
そんなこと自慢してもしょうがない、
そんなことはいいんですよ。
初ゲストなんですか。
小室さん初でもないんじゃないですか。なんかの時
ある、
多分なんかで、まあまあでも今回は、
はい、
今ホフディランが絶賛リハーサル中の、
はい、
リハーサルスタジオで
ご招待いただきまして
撮ってますけども、ドラム祭り今週の木曜日29日、これがですね、チケットが、ね、そんなに出ていない、
売れ残っているもう毎年そうだよね。
渡辺君そのね、僕ほらラジオやってるじゃないですか、
表現
そんなに出てないとかさ、まだ若干あるとか、そういう風にしましょう。
いやもう正直行きましょう。ここはだって君の場でしょ。
私の場ですけど、
でしたらもう
これはまあでも渡辺君この番組、この番組も言ってますけど、あのドラム祭りっていうのはさ、終わるとみんな楽しかったってい
う。そう、本当にみんな感動した
とか、ね、お客さんも喜んでし、
そう見に来てくれた知り合いとかも本当に泣きましたとか、
まあホフディランの中でもその一番ある種アバンギャルドなというか、去年まで特にその3つドラムが入ったりとかで、その何だろう、音寄りというかね、歌詞とかそういうのじゃなくて、その本当にその
サウンド面
リズムを本当に楽しむような、
まあ、そんな動き回れないからね、ドラムの人もキャラクター勝負っていうより本当腕勝負みたいな部分もあったんですけどね、去年
っていうんだけど、毎年チケットを売っても売ってもやっぱなんかそこにそんなに食いついてこない、ベースよりも来ない。
だから見た人は本当 100% 以上の感想をくれるんだけどね、なんだろうねこれは。
なぜかベースやその他、まあほふたり今度始まる、ほふたりが売れてるのはいいことなんですけども、そういったライブよりもこのドラム祭りっていうのがどうしても、そんなに伸び悩むところで、まあなので
ぶっちゃけますね、
なので皆さん、でも今年はほらもうヨーキング、それから
トモさんでしょ、
トモフスキーさん、まあ、モビ
ースネオ、
スネオ、シラネさん、さらにアフラと、これのね、このメンツだけでもすごいことですよ、普通に
この顔ぶれで集まらないというのはもはやドラムが嫌いなのかと。
もうそうそう、確かにドラムってもう嫌ってる、いやそんなに売れてないわけじゃないですよ、だけど、
まあ、嫌いと
じゃ、もうちょっと皆さんに来てほしいということなんで、もう今日はその、まあ、いわばドラム祭りのもう宣伝番組として急遽、日曜日ですね、この枠を買うだけで実は100万ぐらいかかるんですよ。
ありがとうございます。
本来ならばこのコムゾーの価格でいうと、それを、
提供していただいた上に
ホフディランに回しましたから、 渡辺君からちょっともうちょっとじゃあプロモーショントークを。
プロモーショントーク、うん、そう言われると弱いんですけどね、うん、
本当に渡辺君やれって言うとやらない
よ、ね、
いらないのに、
あの、ね、
さっきのカラフルっていう番組へのもうコメントももう何回もいらないのいっぱい詰め込んでくる
わ。一言言っただけじゃないあのドラム祭りでもまあ今言っちゃったんだけど本当に
そうですけどね
本当にあの感動の嵐なんですよ毎年、
うん、
去年ちょっと打ち上げが寂しかったですけどね、
はいはいはい、
うん、2人しか来なくて、
はい、
あのまあ僕にとっての目玉はあの先輩2人で、ね、ヨーキングさんとトモフスキーさん、うん、
はいはい、
あの我々の恩人ですからね、
まあ、そうですね、
特に ヨーキングさんなんかはあのいろんなところにあの紹介してくれた TK ミュージッククランプとかね、
あれ何あれ
あれ
倉持くんが紹介して
くれた
の、倉持くんが誰に紹介して
るの、菊池さん、
あ本当に、
うん、へ、そういう
ちょっと説明をちゃんと入れていいですか、
あ、はい、
昔そのさんは小室哲哉さんのね、はい、番組の
TK ミュージッククランプ、
ミュージッククランプで夜やってる、まあ、僕ら小室さんと会ったわけじゃないけど、うん、に、まあ、デビュー前の報告に出たんですよ、
デビュー、
ま、
前年ぐらいですかね、うん、デビュー直前でもないよな、
あれはね倉持くんが紹介してくれた、
そうそうそう、面白いバンドがいるって言って自分からね、
へ
え、いや他にもいっぱいあるの倉持くんからの紹介、何があの他のメディアとかね、
どんなの
どうなのとか
ないじゃないですか、何なんですよ、ないじゃ
ん、あるんだよ、
そのあんの、
うん、すごい注目バンドがいる、
まあでも
あの佐野さんとかもそうなんじゃん、
それは分かんない、それは分かんないまあでも要はそのデビュー前のホフディランというものを、ああ佐野京子さんね、あのデビュー前のホフディランというものをその、まあ、言えばスチャダラパーと、
うん、まあまあ、川辺くんがとかスチャダラパー
ソルセット川辺くんや、うん、スチャダラパーや、
うん、落として、
まあ、心倉持くんとか、まあ、その渡辺くんからすると大体同じ年代ではあるけども、うんうんうん、もうすでにデビューしていたその人たちが、まあ、いろんなところでなんか面白いバンドいるっていうことで出してくれたんですよね、うんうん、それがまあ最初です、うん、
だからそういう意味でもその大盛り上げでね恩返しをしたいじゃないですか、
確かに
自分が紹介したバンドが19年後にね、うん、スカスカの会場でやってるんだと思われたくないじゃないですか、うんうん、
なるほど、確かに、
だからヨーキングさんへのまあ恩返しというか、まあ、うん、
確かに真心のためにもこれは来た方がいい、
そうそうそう、倉持くんへの見栄っていうんですか、もう
見栄なの、
もう倉持くんの前で
さっきまで恩返しって
言ってた、恥をかきたくないという
なるほど、なるほど、
我々の本音がそこにあります、
はいはい、確かにね、うん、まあ、トロモさんなんか、まあ、前も出てるからあれですけど、
雰囲気知ってるけ
どね、倉持くんが出てきて、なんだこれ客いないじゃんかって、俺がドラムやるのにってなった、
そういうわけにいかないでしょ皆さん、
ああなるほど、じゃこれはもうぜひ
セールストークなんですかね、
いやいいですよ、でもこのコムゾー聞いてて来るという人は来ないつもりでしたら来る、来るつもりでいた人は友達を連れてくる、
ああそうだね
っていうぐらいの、でもこれ本当にねしつこいだけど、あの来たら面白いですからね、あの毎年確実にこう本当面白かったなって言って、うんうん、みんな帰ってく、
うん、1
年に1度しかない、そしてこれからは多分来年以降4年に1度ぐらいにしか多分ないイベントで次見られるのは、そうしときましょう、次見られない4年後
エンブレム作ろうか、
ああエンブレムいらないって言うんです
よ4年に1度だ
なあのですね、そんなのが、
はい、
だもう本当に今年次第でこれやんないかもしれない、
そうなの、皆さん次第でね、
皆さん次第で、
ちなみにホフディランホームページであの僕手紙書いたんですよ、ゲストの皆さん、
あ、はい、
で、まあ、返事来るのかどうかは分かんないですけど、
うん、
とりあえず皆さん宛に手紙を書いたんで、うん、そのやり取りでも見てね、
そうね、
うん、やり取りっていうかやりだけかもしれないんですけど、
いやいやもう帰ってきてるみたいですよ、
あ返事来てる、
返事、お、もう多分この番組この放送されてる頃には多分全員
全員
出てるぐらい、
あ本当嬉しいね、
うん、渡辺君だけ知らされてなかったですけどあの実はすでに昨日の時点でもう2名出てます、あ4名出てます、
返事が、
返事が
聞いた、昨日9時に寝ちゃったんだよねそんな日に限ってね、
手紙書いた本人が知らないだけで、
その一昨日ぐらい発表になったでしょ、でワクワクして自分でパソコン開いて見たんですよ、
多分渡辺が寝た後に白根さんと、うん、アーフラ君と
寝た後か、
モビーと、うん、誰か4人ぐらいはもう出てる、
あそう、それ見てたら体調も良かったかもね、
ちなみに倉持君からの返事はすでに僕読んでますから、
ああ読んでる
俺事務所の方に来るじゃん、
あ
その返事かね、
うん、
この曲やりますみたいな、今そのドラム祭りのまさにこの曲をやりますこれでお願いしますみたいなと一緒に手紙の返事も来て、
うん、あそう、
TK
に紹介したとか言って
た、それは言ってなかったの、
言って
ない、書いてないし、
渡辺君失言がましくないとこがいいよね、
いやいやそれも覚えてもいいし書かないし普通 というそんなのもね、はい、今 hof.jp、うんうん、まあ、こちらのトップにトップに行くとまずはあのアイシャツ世界のマークね、うん、もう皆さんダウンロードしてくれたと思いますけど、ダウンロード画面があってそこから hof.jp、オーディナホームページへっていうところを押すとさらに先にドラム祭りの、まあ、特設ページも
ちょっと難しかったよね、
ありますから
見方ね、
ぜひぜひあのそこに行って
ぜひ
僕らの対談があったり渡辺君 の手紙ページが、うん、
文通コーナー
文通コーナーがあったりするので、うん、そんなので楽しみながら29日、
はい、
木曜日渋谷 WWW ぜひぜひお越しいただきたい、
ぜひ。
そして今回はあのホフタリ旅との、まあ、コラボというか、
ああ
今までの本当のフルバンドではなくて、僕ら2人とドラムじゃないですか、
うんうん、
でまあ一応ホフタリ旅と名乗ってということもあって、うん、この日から、ホフタリ旅のいわゆるグッズも販売になります。
ああなるほど。
で、CD が、うん、愛し合って世界は回る3曲入りの CD がこの日から発売になる、
うん、なるほど、
これほらもうす
でに会場限定、
会場限定です今のところ、うん、あのすでにね1曲はもう無料でダウンロードされてますし、うん、まあ、これからもその1曲の無料ダウンロードそのまま続けるんだけど、その会場のやつはそれにプラスして、ホフディランのバラッド、
はい、
まあ、この間1回、うん、あ、もう2回か
オンエアしたの、
あ、オンエアじゃほらやりましたけど、
あ、ライブでね、
ライブでね、
やりましたね。
でこのホフディランのバラッドと、すでにライブではもう全部前から出る年取ることさえ、
うん、
この2曲が入った、まあ、3曲入りの、うん、まあ、マキシとは言わないから3曲入り、
うん、
でこれが今回も渡辺君も見たと思いますけども、あの EP 版のジャケットになってるんですよ。
あ、見てないね。
サイズ、あ、まあ、見てないよ、だってまだできてない
の、うん、
あ、見てはいないけど、うん、あの EP 版のジャケットになってます。
なるほど。
サイズが大きい、
サイズ、あ、サイズが大きいのです
。要はねこれ
EP
風、今回僕らすごい EP 風じゃない、あ、 EP なんだけど、
うんうん、
まあ、すごく実験的なことやってるじゃん、無料ダウンロードって。まずね、
あ、
それをまあ世に問うたわけですよ、
うん、
もう無料でいいじゃんっていうようなこと、うん、でも今度じゃあ無料でいいじゃんって言った以上、じゃあ物を今度これを売るんだったらどうしたらいいか、
あ、
でその時になったら部屋に例えば飾っておけるようなジャケット、要するにジャケットの意味をまた再定義した方がいい、
ね、あ、
この音源の意味を無料という今度定義を一回したのに加えて、
うん、
だったらジャケットの意味をもう一回再定義しようということで、で本当 LP サイズまでしようかと思ったんだけど、いい、ね、LP まで行くと正直ちょっと邪魔っていう人もいると思うんですよ。
あ、
そこまで飾れないわ。
そうだね。
っていうのって正直
な、重いとか
言う、重くはない。
あの引っ越しの時が重いと。
重くはない。あのジャケットだけだから。そんなか。でもね、ちょっと LP まで行くと正直今時ね飾るのもっていうのもあるじゃん。
うん、まあかっこいいけどね。あの EP はちょうどいいですよね。
うん、なので今回そのいわゆる EP サイズのジャケットで中に CD が入ってる、
うん。
でさらに我々考えてるんです。ね、
うん、
この EP 版のジャケットはいらんっていう人もいるかもしれない。CD で買ったんだから CD なので普通欲しいのが私はと。
あ、そういう人も CD ラックっていうのがあります
から、ね、ありますから、うん、という人のために CD 版ジャケットのサイズのステッカーが入ってます。
ステッカー、
ステッカー、だからそれはこれはものすごく考えられてます。 EP 版のジャケットがありますよね、
うんうん、
その上でそのステッカーがありますよね、
はい、
EP 版を飾りたいという人はこのステッカーをステッカーとして使えます、うん、
あ、なるほど。ギターに貼るもよし、
ギターに貼るもよし、何にしてもいいです、うん、だけど私は CD で欲しいのよという人は、うん、CD ラックにそれをジャケットとして入れてくれれば、うん、まあ、空のケースでもいいですし、
空ケースで
も買って、うん、まあ、CD にもなる、
うん、
これが我々が1曲ダウンロード無料というのをした上でものをさらにそのクリエイトする際の1個の何かこうまた新たな見せ方というか、ね
うん、
っていうののこのすごく面白い、まあ、単純にあと残りの2曲が本当すごいいいですから、
そうですね、
まあ本当純粋にその2曲聴くためにぜひ
秋にぴったりな2曲ね、うん、まあ兄弟は夏っぽいのかもしれない、
兄弟はねちょっと夏っぽいあれですけども、うん、なのでこの CD それから T シャツ、
はい、
トートバッグなどなどいわゆるツアーグッズがこのホフタリ旅のものが
ドラム祭りの日から買えると、
日から買えると、うん、特に音源に関しては本当そこで、うん、そこでしかまず買えないですから、
ね、
あのぜひドラム祭りに来てこれを聴いて、
うん、
ホフタリが、まあ、本格的に始まるのは、新潟から、
はい、11月かな、
11月、うん、それからまあ11月3日には、ね、その前にその、
山形
でこれ無料ライブの形でもホフタリありますけども、うん、それまでにこう CD を聴き込んで、
はい、
来ていただきたい、いうことで、も
う
これだけ言ったらさすがに
来るでしょ
う、みんな来るでしょうね、うん、それからまあその後のいやホフタリもほら来てほしいじゃないですか、
うん、
もちろんこれ地方の人もたくさん聞いてますから、
はい、
あのホフタリこのドラマ祭り来れない人も
そうね、
二人の方に、うん、じゃあ二人の意気込みを最後渡辺君からもう全国各地の人へ。
まあそうですね、
もう言えっつと言わない。
いやいやいや、だからここ最近手をつけてなかった曲はもちろんね、
はい、
新曲も増えてきてるんで、うん、そういうのもトライしつつ、
うん、
まあカバーなんかもね挑戦するかもしれない。
初めて聞いた今。
しないかもしれない
し。そうなんですか、今初めて聞いた。
いやいや、初年度にやったでしょカバー。
ああやったね、全マビジュ
アル。ああいう感じも素敵だなと思っているし、うん、まだ1ヶ月あるんでね、
はい、
いろいろワクワクしながら我々も作業を進めておりますんで。でもとにかく2人の演奏なんか最近盛り上がってますからね、
まあ、今回は2人きりのその演奏の方にまあ力を入れているというか、うんうんうん、ちょっとそのどうやって聞かただ曲をやるというよりも、うん、どういう2人だからどういうアレンジするかとかね、うん、いつもと違うこと、
まあ上手い下手では なくこうガッツで
ガッツの演奏
行きたいと、
はい、なのでぜひぜひ、お二人旅の方もね各地遊びに来ていただきたいと思います、
はい、
それでは最後になったらなんか一言締めてください。
締めですか、
私はもう毎日ここで話してます
から。ああ どんな感じで締めてんのいつも。
いや別に何もダラダラと
落ちるような
何にも、いやいや、もう本当にこの番組は、はい、この番組こそ無料だから、
うんうん、
ずっと続けてるからその分本当にダラっといこうというね。
ああ
のそれではまた来週とかそういうのもないし、本当にダラでいいです。
ああでもせっかくゲストで来たからね、綺麗に締めたいですけどね、うん、
はい、
ホブ・ディランデビューから19年経ちましたということは20年目ということなんで、何かとも
うあいつらにっていうことは20年目ってどういうこと。
19年経過イコール20年目。
あ、まあそういうこと。そうそうそう、1年目ってのは0年、
そうそうそう、数え年みたいな。
なるほど、
うん、なのであいつらもう20周年だと、とにかく見かけたら何かもう悪とする、
うん、なるほど、うん、チケットライブあるなら行く、
そう
グッズあるなら買う、うん、なんかラジオ
で合わせあったら電話してみるとかね。
もう全部
わわ何でもアークとして見てもらう1年にしていただけたらと思ってますんで、
はい、
まあ、そんなわけでよろしく、
ぜひぜひ。じゃあホブディランね、とりあえずドラム祭り、うん、木曜日ぜひ皆さん遊びに来てください。